ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。
今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾、パーソナリティは私根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、で本日先週に引き続き田中歩さんをゲストにお招きしております。本日もたっぷりお話をお伺いさせていただきます。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。で今日はですね、累計3355名がね参加したコミュニティの主催者が語る、まあ、失敗から立ち直る3つの方法ということでね、お話の方をね聞いていきたいなと思います。でまあ田中歩さんですね、まあご自身でもねコミュニティをまあ、3000名以上がね参加するコミュニティを運営されてきたんですけれども、いろんなねまあ失敗談もあるということでですね、ぜひ今日はねその中からですね、まあどのように立ち直ってきたのかっていうのをお話し聞いていきたいなというふうに思いますので、ぜひ楽しみにね聞いていただけたらなというふうに思います。ではですね、田中歩さん、よろしくお願いいたします。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。じゃあまず簡単に自己紹介の方をちょっとお願いできたらなというふうに思います。
はい、改めて、坂本さん、根葉さん、そして、ご視聴者の皆様、田中歩と申します。夢ラボという、夢を語り叶える仲間のコミュニティ、それを、開催主催させていただいています。普段はオンラインの開催、もともとは前は渋谷の喫茶店などで開催していたんですが、今はオンラインの開催を中心に、日々毎週開催させていただいています。おかげさまで素敵な方たちと毎日のように出会うことができていて、非常にこうまあ充実した楽しい会を開催させていただいています。今日は改めてですね、今日も改めてゲストにお呼びし、お招きさせ、参加させていただきまして、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。で今日はね、失敗から立ち直る3つの方法ということでお話しいただこうと思うんですけれども、まあ、あゆみさんがね、よくインタビューでね聞かれてるのがね、その失敗談をね、なんかいろいろよく聞かれてるので、そこからね、まあどうやったらじゃあ失敗から立ち直れるのかっていうのをね、この田中さんなりの、ちょっとね、失敗から立ち直る方法っていうのをね、ぜひ、リスナーの皆さんにね、シェアできたらなというふうに思って、今日は聞いていきたいと思います。で、最初のね、一つ目がですね、過去の自分が書いた夢を見返すことということなんですけれども、はい、まあこちらについてちょっとね、お話しいただけたらと思うんですけれども。
はい。ありがとうございます。私なりのですね、立ち直り方なので、まあ、どこまで参考になるかはちょっと怪しいところですが、まあ、お話しさせていただきます。過去のですね、開催の時の記録を見返す、そういうこと。私、メモまでして、第1回の開催からずっと1回たりとも欠かさずに、開催の時の記録、ご参加者の方、誰がいらっしゃった、うん、思い出せる範囲でどんな話をしたのかとかを、記録を取り続けています。
すごい。
なので、
うん、まあ、500回ぐらいやってるんですよね、会はね。
まあ、460回。
はい。
460、はい。まだ、もうちょっとまで、500は。
すごい。でも全部メモ取ってるんですね、ちゃんと。
そうです。まあ、もちろん、思い出せる範囲であったりとか、走り書きでバーッと取った記録も、多いので、まあ、結構、汚く書いてるノートなんですけれども。で、まあ、それをこう、紐解いて、ページを開いて ページを開けば、その当時の出来事だとか、いらっしゃった方たちのお話がやっぱりある程度思い出せますし、で何よりそういったノートの枚数がじゃ積み重なればなるほど、じゃ自分の、の解体の軌跡、実績、経験が溜まってきてる証拠にもなるので、やっぱりまあ落ち込んだとき、失敗から立ち直りたいときなどは、それをこう見返すことで、 ぱり私にとっての、見るだけで、力が湧いてくるような、そんな、こう、なんならスマホや財布よりもよっぽど大事なアイテムになってる感じです。
すごい。でもね、その自分がね、書いた夢をちゃんとね、それを取ってで、やっぱそれが落ち込んだ時にやっぱ見返すって、やっぱりすごく勇気もらえるものなんですね。
はい。私にとって、まあ、言ってみれば、人生の宝物になるような、そんなノートを、日々こう書いて、その厚みがどんどん増していってるような感じ
です。あ、すごい。いかがですかね、ハさん。
いや、本当素敵だなと思います。なんかもうその見える経験値ですよね。こう積み重なっていって。なんかもう本当さっきおっしゃってたみたいに、もう何もごとにも変え難い財産になるんだろうなっていうふうに思います。素敵ですね。
ねえ。
ありがとうございます。
ねえ、で、よくね、その自信のつけ方で僕もね、お話聞くのが、なんだろう、難しいことをね、クリアしたら自信がつくっていうのもあるんですけれど、なんか、その、一見ね、誰でもできそうな簡単なことを、でもこれをね、継続するっていうのでも自信がつくっていうのがあって、ねえ、田中さんがされてることでまさにね、夢書くこと自体はね、なんかもしかしたら、ね、できる人もいると思うんですけど、それはやっぱり、ね、それだけ、もうずっとね、もう460回ずっと続けられて、ねえ、されてるっていうのが、やっぱそれがもう一番の財産ですよね。うん。いや、素晴らしいなと。
うん。
これからもそのノートの厚みを、ノートコツコツ書き続けていって。
はい。
もう、広辞苑すら圧倒するくらいの厚さにな
って
き
て。すごい。
すごい。でもね、それはね、田中さんの夢もそうですけども、その参加者の方の夢も全部書き留められてるわけですもんね。
はい。
ああ、じゃあもうそこにはもう本当に夢が詰まってるというか。
うん、
確かに、それはすごいパワーが出るというかね、あれですよね。いや、ありがとうございます。じゃあね、次、ちょっと二つ目のね、失敗から立ち直る方法っていうのをちょっとね、お話しいただけたらと思うんですけれども。
はい。二つ目がですね、友人と、もうそれは気晴らしに行きましょう。飲みに行きましょう。そんな感じです。夢ラボでは、仲間作り、友達作り、が、会のテーマでもありまして、まあ、私もそういった場所が欲しいから、作りたいから、開催し続けてるっていうのも、理由なんです。理由の一つなんですけど、やっぱりこう、自分だけで、ストレスだとか、心配事だとか、悩みだったり、立ち直りきれない、ようなことって、まあ、きっと、しばしばあると思うんです。じゃあ、せっかくそういった私がコミュニティを主催してるんだったら、そこはまあおとなしく、弱みでも構わないから、おとなしく愚痴に乗ってもらって、で、そのまま気を晴らして、気晴らしに付き合ってほしいな、うん、そういうふうに、まあ、好意に甘えて、で、そうすることで、まあ、友達と、気の置ける友達と、そういった、まあ、一緒に楽しい時間を過ごすだけでも、やっぱりかなり変わってくると思います。
うん、
もしかしたら、まあ、私が欲しい人生の宝物が、そういった、気の許せる腹を割って話せる友人を作ること。その友人の存在が僕にとっての人生の宝物なので、じゃあ、まあ、お互いのいいところも悪いところも、すごいところもダメなところも、知ってて、それもまあ、打ち明け合えるような、そういった友人関係を作るようにしていますし、じゃあ、弱みを見せるときがあってもいいんだと思います。
いやー、でもね、なんかそうやってね、本当に何でもね、話し合えるというか、弱みをさらけ出せるね、なんか、友達とか仲間がいるってめちゃくちゃ大事ですよね。
めっちゃありがたいです。
ねえ、そこ、ねえ、やっぱりそれがね、いないとなかなか、ねえ、やっぱり、辛い時とか苦しい時で、どんなにね、仕事頑張ってるね、人とかでも、やっぱりね、なんか愚痴を言いたい時とかもね、やっぱりあったりしますから、ね、そういう時に、やっぱりそれがね、気軽に聞ける仲間がいるとかね、そういう環境があるとすごい大事だなと思いますね。ねほさん、いかがですか？
すごい、私もそういう場所欲しいなって、やっぱり思うのもあるし、あとやっぱり、人生経験、こう、会社とかで積んでくると、自分がやっぱ上の立場にどんどんなってくると、なかなか言えないんですよね。日常の中でそういうことを言える空気じゃなくなってくる。愚痴とか言っちゃダメだ。弱音吐いちゃいけないみたいな。あるから、やっぱそういう飲みの席とか、ちょっと聞いてよって言って言える場所があるのって、やっぱなんかストレスもちゃんと発散もされるし、なんか蓄積されずに、ちゃんとそうやって仲間同士で打ち解け合えるっていう場があるのって、とっても素敵だなと思いました。
ねえ、すごい。うん、素敵ですよね。よかったね、田中さんが言ってて、いいなと思ったのがね、最初、ね、さっき、最初の10分だけ愚痴言ってね、あとは、普通に飲もうっていう話をされたと思うけど。
そうです。ね。もう、急に呼んでごめんね。ちょっと今から10分だけ愚痴を聞いてほしいんだ。はい、もう大体2杯目くらいに突入したらもう忘れてると思うから、よろしく乾杯みたいな。
うん。うんうんうん、いやでもそれ大事だなと思ってね、うん、呼ばれてね、2時間愚痴聞かされたらちょっとしんどいなと思うんですけど。
もう二度と飲んでくれなくなっちゃい
ました。ね、10分だけだったらね、じゃあ聞いてね、やろうかっていうね、聞いてあげようかなっていう気にもね、うん、なりますから。いや、それすごい大事だなと思って。ね、でもね、それ時間決めてね、なんか本当ね、ね、自分のそういうね、愚痴とかね、不安とかね、いろいろ話すことでね、なんかすごいスッキリするっていうのはすごくあるなと思うので、
うん、
いやすごい素敵だなと思いました。はい、うん。ありがとうございます。じゃあね、失敗から立ち直る、三つ目の方法なんですけど、これをちょっと教えていただけたらと思うんですが、はい。
はい、三つ目はですね、まあちょっと言い方があれですけど、先延ばししましょうです。
はい、はい、はい。
まあ、私なりの解消法、立ち直り方法なんですけれども、うん、何かこう、まあ、ミスしてしまったとき、失敗したり、誰かに迷惑をかけてしまったり、まあ、それに、まあ、対処したり、お詫びをしたり、それは必要だと思うんですけど、まあ、今すぐ結局その問題を全部解決できないっていうことはあると思うんです。であれば、じゃあ、例えば私だったら、始めたばっかりの1年目のときは、開催しても全然人が集まらないな。一人、二人、なんならゼロの時もありました。でも、それを、その課題を、もう、あっという間に、劇的に、すぐに解決できるなんていう方法は見つからなかったんですよ、当時。
うん、うん。
まあ、今遡っても、すぐに劇的に変えるって、その当時は、そんな手立てはなかった、思いつかないでしょうし。であれば、じゃあ、ちょっと先に伸ばそう。一年以内のうちに、叶えるようになれば。一年、二年のうちに、じゃあ毎回必ず、まあ、平均で5人は人がお越しいただいているようにしようと。3年、4年になったら、じゃあ平均は7人になるようにしよう。
うんうん、
4年目、5年目になったら平均10人毎回来てもらえるような、そんな会にしようだとか。ちょっと、今すぐその、解決しきれないところに思い悩みすぎるんじゃなくて、少し先に伸ばしてもいいから、達成の目標を後ろにずらして、で、短距離走を走るんじゃなくて、マラソン、ジョギング、長距離戦にする。でも必ずそこにはゴールするからっていうふうに考え方を変えるようにしました。
いや、でもそれすごい大事ですよね、なんかね。やっぱりね、今ね、この場ですぐにって、まあもちろんね、今ね、対応しないといけないものもあったりもするとは思うんですけれども、先延ばしできるものをね、なんか先延ばしするっていうのは、すごくね、そのストレスを抱えないっていう意味ではすごく大事かなっていうふうに思いますよね。ねはさん、いかがでしょうか？
すごくよくわかるなって思って、やっぱ課題にこうぶち当たった時になかなか超えられないって思うと、しんどい時間がこう長く続いちゃう。と、多分それってそのまま諦める理由になるのかなっていうふうに思うので、その長い長期の目線を持つっていうのが、本当さっき言ってた、長距離走だよってすごい私わかりやすい例だなっていうふうに思って、なんか自分の人生の中で、今じゃなくても後の自分に任す。みたいな感じで捉えるって、やっぱなんか自分の中でも忘れがちなんですよ。日々忘れがちなんだけど、言われてみたら、ああ、そっか、後回しでいいんだっていうふうに思えるので、なんか言ってくれる場所があるっていうのも嬉しいなと思います。
ねえ、いや、本当にね、長距離走ってなんかすごく大事だなって思いますし、ね、やっぱりね、なんか今すぐっていうよりもね、なんかまあ人生やっぱ長いですからね、なんかね、その場で瞬間で終わるわけではないっていうのがね、あるんでね、いや、それはすごく大事だなと思いますね。はい。ありがとうございます。でもね、なんか今のね、失敗から立ち直る方法って、これはやっぱりね、田中さんがやっぱりそのコミュニティとかをやってきてやっぱすごい感じたところでもあるっていう感じですかね。
そうですね。もう、それこそ、基本で私、その、夢ラボというこのコミュニティ、
うん、
もう、息の長い、
うん、もう
それこそ、じゃあ、僕が、晩年、死ぬ間際に振り返るときに、うん、いやー、我ながら偉い長い続いたな、もう人生の7割くらい夢ラボずっとやってたような気がするんだけど、
うん、
くらいの、まあ、もう、長距離で、マラソンで、で、うん、じっくりと、開催し続けていて、まあ、一人でも多くの方たちと一緒に夢を語ったり、 で、そこでまあ、仲良くなった、まあ、聞いてくれた人たちと、もう、それこそ、一日でもなる、もうそれこそ、お互いの一生ものになるような、そんな長いお付き合いをしたい、というふうに考えているので、もう、まあ、失敗するときとか、くじけるときとか、気持ちが下がってしまうときは、もちろん今でもあるんですけど、そこでまあ、沈みすぎないように、で、立ち直ろうと思ったら、こういった3つの方法を試して、で、またじゃあ、気持ちを切り替えて、よし、じゃあ、これらの失敗を踏まえて、次回はより盛り上げよう、そんな風に思うことにしています。
ねえ、いや、でもそういうのをね、踏まえてね、なんか進んでいこうとされるって、いや、すごい素敵だなと思いますね。ねえ、ネハさん、どうですか？なんかね、お話聞いてて。
うん。なんかすごい、すでにもう5年近く続けられてるってことだったので、うん、やっぱなんかその中で、その田中さんがくじけそうになっても、これだけ長く続けてこられたっていう、その根本的ななんか思いとか、この決意がどういうふうに固まって今があるのかなっていうのも、ちょっと聞けたら嬉しいなと思います。
わかりました。そうですね。まあ、継続し続けようって思う、うん、そういった決意が固まった出来事があります。
うんうん、
で、それはですね、私がまだ開催1年目、主催者がし始めて、まだ1年目の時、厳密には9ヶ月とか10ヶ月くらい経った頃だったと思うんですけど、
うん、
開催1年目の時はですね、もうとにかく、うまくいかないことだらけでした。私の司会進行とか、もう、今よりよっぽど拙なかったでしょうし、
うん、
まあ、拙ない、まあ、今思い出してもちょっと恥ずかしいくらいなんですけど、拙なかったですし、来てくれるご参加者の人数も、うん、まあ、一人二人なんてザラ、参加者ゼロの時だってありました、
うん。
で、そういったのが続くと、やっぱりちょっと気持ちがどうしてもどんどん、こう、沈みがちになってたんです、うん。なかなかうまくいかないな、何が悪いのかな、まあ、そもそもなんか、自分が開いても、盛り上がらないんじゃないかな、みたいな。というふうに思ってて、まあ、今後開催し続けようかどうか、まあ、迷いが生じてた時なんですけど、
うんうん、
まあ、そんな時に、まあ、ある方から、LINE で連絡が来まして、
うん、
で、その連絡が、田中さんの夢ラボの交流会でも、お会いしたことがあると思うんですけど、その方の名前で、じゃ Y さん、という方です。うん、Y さんが先日、ご病気で亡くなりました。
うん、
で、田中さんはまだそのことを知らないかもしれないと思って、まず一応、そう思ったので一応ご連絡させていただきます。っていう連絡がふっと届いたんですよ。
うんう
ん、で、私その Y さんが亡くなられたこともご病気だったことも初耳でしたし、で、慌ててその人に電話をかけたんです。ご連絡ありがとうございます。知りませんでした。Y さんご病気だったんですか、
うんう
ん、その方は Y さんのご友人で、まあ私と面識あったので、まあもっと詳しく教えてくれて。もともと癌を患ってらっしゃった。闘病生活していた。で、夢ラボの交流会の第3回の時に来てくれたんです、Y さんは、
うん。
で、電話をかけて、私に教えてくれた人が、Y さんのお見舞いに行った時に、田中さんという人がやってる夢ラボっていう交流会に、渋谷でやってた時に前に参加させてもらって、ですごく楽しかったから、元気になったらまた行きたいなっていうのをお見舞いに行った時に、その時に話してたのを思い出して、で、それで田中さんにも連絡しました。
うん、
ということを、まあ、お電話でこう聞きまして。で、まあ、事情も知って、まあ、丁寧にお礼を言って、まあ、電話はその時に、まあ、切ったんですけど、まあ、家に帰ってからもう、自然とポロポロ勝手に涙が出てきて、
うん、
まあ、なんでかというと、その Y さんは、第3回の時に来てくれたのは第3回の1回だけです。
うん、
面識はあれど、そんなにそこまで親しいというわけではなかったんです。でも、夢ラボに参加したことを覚えていてくれて、また元気になったら、また行きたいなって思ってくれていた。でも、亡くなられたということはもう二度とお会いすることはないし、Y さんが二度と夢ラボに来ることはもうないわけです。
うんうん、
で、そう考えた時に、私の中で、ちょっと人が集まらないからとか、参加者ゼロの時があったから、そんなことでやめるなんて選択肢はもうその日にもうバッサリ捨てました。
うん、
ご参加者の方たちの中に夢ラボの場所をまた来たいな、 いて楽しかったなとそう思ってくれる人がいるっていうのがその時にはっきり分かったので、じゃあ、私だけの勝手な都合で開催をやめるということは、もう、しない。たとえじゃあ、これからしばらく参加者がゼロだろうが、一人だろうが、二人だろうが、少ない時が続いたとしても、もう僕だけの都合で、ね、開催をやめるなんていう選択肢はもうその日に捨てました。なので、継続し続けるっていう、そっちのあのスイッチがガシャコンと入った日です。
すごいね。素敵なお話というかね、大事なお話だなと思って。ね、やっぱりこういうね、コミュニティね、たくさんの方がね、集まってるとね、なんか本当にいろんなね、状態の方が来られたりとかしますしね。で、そうやってやっぱこの辺って本当一期一会だなと思うのでね、なんかそうやってね、なんかね、亡くなってしまうっていうような方もね、いたりとかしながら。でもね、そういう、ね、ね、その Y さんがね、なんかまた夢ラボに参加したいって思って、ってたって言ってくれてるのって本当に素晴らしいなと思うし、ね、なんかそこをね、やっぱりね、田中さんもずっとね、続けていくっていうね、なんか思いを持ってるって、本当素晴らしいなってなんか聞いてて思いましたね。
うん、うん。はい。そう。まあ、そのおかげで決意が固まったことでもありますし、
うん、
まあ、そうですね。私がじゃあ、こう、生きてる間に、まあ、400、500と言わず、じゃあ、生きてる間に、まあ、じゃあ、もう何千回も、もういや、8000回、9000回、いや、1万やりました、とか、生きてる間に、じゃあ、1万回やりました。そしたら、お迎えが来ちゃいました、みたいな。なって、じゃあ、もう、僕が死んでから、あの世で Y さんにお会いしてた、お久しぶりです、みたいな。あれから1万回ぐらいやって、なので、ちょっと久しぶりにまたやりません。はい、紙とペンです、みたいな。そんな、いやこれだけやったんですよっていうお土産話しながら、
うん、
まあ多分あの世に行ってもやってるような気がします、僕は。
いやすごい素晴らしいですね。なんか本当にね、うん、なんか本当、ね、田中さんの思いっていうのがね、なんかこれまでね、参加した方々をね、本当に大事にしてるっていうのをね、なんかすごい伝わってくるなと思いますし、ね、だからそういったね、参加者の方のね、本当夢がね、ぜひね、叶ってほしいなっていうふうにね、私も聞いててすごく思ったのでね、本当素晴らしいお話ね、ありがとうございました。うん、はい。で、ぜひね、最後にもしよければね、田中さんの方の、はい、その夢ラボね、コミュニティの方にね、ご興味あるとかっていう方向けのちょっとね、ご案内をお願いできたらなと思います。
はい。はい、ありがとうございます。私が開催している夢ラボというコミュニティは、交流会や読書会、勉強会、早朝の早起き会など、毎日のように、毎日何かしらの、催しを開催しています。基本的には、オンライン開催をしていて、まあ、時々リアルの会場で集まるような、そういった催しもやっていますが、まあ、オンライン開催なので、日本全国、どちらにいらっしゃっても、通信環境さえあれば、うん、参加することができます。でそこでじゃあ、私の夢、あなたの夢、他のご参加者の方たちの夢について語って、場を、まあ、打ち解ける、仲良くなる、勉強になるような講座もついている。そういった参加することで気持ちがこう上向きになる。で、夢を叶えるための第一歩、人にそれを話すというのを、作っている空間です。なので引き続きですね、一緒に夢を語り、叶える仲間を作っていく。それを私の一生の仕事にしたいと思っていますので、興味があったり、聞いてみたい、もしくは、いや、私にも語らせてくれよ、という思いがある方の、お問い合わせやご参加を、24時間365日お待ちしています。
はい。ぜひね、Facebook 等でね、田中M さんとね、繋がったらなと思います。はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。本日もあっという間のお時間ありがとうございました。田中さんも2週にわたりお越しいただき、本当にありがとうございました。
こちらこそ。はい。
はい。では、坂本先生、田中さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。